ブラックホールの向こう側、作岩田恵子、音訳ジャパンエナジー宇和島玉木。街に穴が開いたのは5年前の2月のことだ。場所は小学校の裏山で、人に知られていない広場の真ん中。深さ5メートル、直径10メートルほどの大きな穴は月のクレーターにそっくりだった。隕石が原因だと分かった日から、隕石まんじゅうが菓子屋に現れ、見に来る観光客もいたけれど、何しろただの穴なのだ。リピーターがいるわけもなく、半年くらいで騒ぎは落ち着いた。今では草に覆われて忘れ去られている穴だったのだ。でも最近、僕らの間で、あの穴はブラックホールだという噂で盛り上がっている。満月の夜、穴に投げ込まれたものすべてが消えてしまうという話だ。穴の周りの立ち入り禁止の札とロープは今でもあった。もちろん僕らはそれを乗り越え、穴に物を放り込む。例えば残した給食やひどい出来のテストなんかを。僕は匠と一緒に何度も来ている。最初に50点のテスト用紙を放り込んだのは気の弱い匠だった。50点なんていい方じゃん。僕なんか漢字テスト10点だったよ。うち80点以下で夕食抜き。白くて小さな顔は深刻で、ちょっと気の毒になる。匠の背には塾のテキストが入ったカーキ色のデイパック。今日は何をしてるんだ、太一は。匠は薄い眉を潜めていった。僕が手ぶらなのが不思議らしい。今日は大物を捨てる。僕は腕を広げて宣言した。匠は僕の足元を懐中電灯で照らし出す。白い砂、駄菓子の袋、誰かの鉢巻き、それから光の円にスニーカーとカーゴパンツが切り抜かれる。顔を照らされ辺りが見えない。だって何も持ってないじゃん。今日は僕が穴に入る。重々しく告げた時、匠は懐中電灯を落としていた。目の前をいろんな色の光が飛ぶ。その向こうで音を消したテレビみたいに匠の口だけ動いていた。きっと明日には跡形もなくなってるな。テストや給食と同じように。僕は家へ帰る気軽さで、じゃあと言い、穴の縁に腰を下ろした。乾いた砂が闇の中へ落ちていく。今僕の部屋は空っぽだ。残っているのは家具ぐらい。部屋には惜しいものは何もないから穴に捨てた。服もおもちゃも食べ物もみんな母さんが買ったもの。僕が選んだものはほとんどない。さらに捨てるものを探した部屋で鏡に映った自分を見つけた。丸顔で厚めの唇は母さんにそっくり。捨てちゃえ、これも母さんのものだ。穴には足場がない。注意深く足を引っ掛けたつもりだったけど、そこに壁はなかった。太一がなくなっちゃう。叫びに頭を上げると、満ちた月に照らされた匠の小さなシルエット。ふとこのまま匠と遊べなくなるんだと思った。さらに足元の砂が崩れていく。母さんは匠みたいに泣くのかな。高い指輪をなくしたくらいには惜しむかな。風がうなり、雲が月明かりを一瞬消した。滑る。たった5メートルだった穴はどこまでも続いている。このまま僕はなくなってしまう。受験や母さんの嫌味がなくなる代わりに、匠とサッカーも見られないんだ。僕は砂の壁に爪を立てた。砂ぼこりで目が痛い。止まらない涙に嫌でも気づかされた。怖い、助けて。口の中に砂が入ってジャリジャリする。それでも嫌だ。 と叫んで、ようやく落下は止まった。何度か咳き込んで唾を吐き出す。ブラックホールの向こうに僕は出てしまったんだろうか。僕は消えたんだろうか。でも、ここがブラックホールの向こう側？なんだか臭い。目が慣れて辺りを探ると、覚えのあるものが転がっていた。破れた参考書にサッカーボール、気に入らなかったゲームソフト、匂いの元は腐ったチーズや牛乳だ。ブラックホールに飲み込まれた者たち。突然笑いがこみ上げてきた。だって僕の部屋が丸ごと穴に移動しているんだから。静かな晩に匠の呼ぶ声があたりに響く。僕は返事の代わりにボールを高く蹴り上げた。待ってて、誰か呼んでくる。遠ざかる匠の足音を聞きながら、捨てられないものを思いついた。一つ、匠とワールドカップを見に行くこと。それからお腹が鳴って、もう一つ加えた。二つ、母さんのチキンカレー。